今日、恵みをいただく御言葉は、エステル記6章、11節から14節です。エステル記6章、11節から14節。エステル記の6章、11節から14節。はじめに、11節と12節を宣言します。ハマンは王服と馬を取ってきて、モルデカイに着せ、彼を馬に乗せて、都の広場に導き、その前で、王が栄誉を与えたいと思われる人は、この通りである、と叫んだ。それから、モルデカイは王の門に戻ったが、ハマンは嘆き悲しんで、頭を覆い、急いで家に帰った。アーメン。ハレルヤ、我の愛する主イエス様、油注がれたお方、メシアであられるあなたが、今日も神の民に、このように、灰の代わりに頭の冠をかぶせてくださる主であられることを感謝いたします。今、我らあなたに向かいます。どうか今日、これから私たちに必要な命の御言葉を、豊かに与え、命の養いを与えてください。取り次ぐしもべの唇を清め、また、預かる一人の耳を清めてください。ともども、あなたの命の恵みに豊かに預からせてください。始めから終わりまでの一切をあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤー。素晴らしい主の皆を褒めてたえ賛美いたします。
アーメン。
イエス様は昨日も今日もいつも一緒であり、そしてこのエステル記の時代において起きたこと、本当に神の民は負けっぱなしということはないんですね。しっかりとこのように時にかなって美しい勝利を与え、また必要満たしを与えてくださるお方です。このティアの上にも、また、この、ね、メッセージを、ね、聞いている一人一人の上にも、すべて主は等しく、神のために対しては報いを与えてくださるお方です。このエステル記の方を見ますと、本当に神様が時間と、ね、空間を支配しておられるということをよく見ることができます。ハマンは、もともとモルデカイを殺すために、柱を立てて王宮にやってきた。で、それで、その、ね、ハマンが口を開かないうちにですね、王様が、王が栄誉を与えたいと思うのね、どうすればよいか。したら、ハマンがですね、ハマン自身が栄誉を受けたいから、これこれのことをしてくださいって王に進言するんですけども、けれども、王様はハマンに対してですね、あのユダヤ人モルデカイに対して、あなたが今言ったことをすべてしなさい。一つも怠ってはならないっていうふうに王様が命じました。ハマンとしては、本当に自分、が栄誉を受けると思っていた。思い込んでいた。なのに、自分が最も憎んでいた人、ね、に対して、自分の手で、しかも自分の声で栄誉を与えなくてはならなくなったんですね。ハマンは王様が乗る馬に乗りたかったんです。冠、馬に被せて、そして自分は王服を着て、そして、誰かに、王が栄誉を与えたいと思うものはこの通りであるっていうふうに告げさせたかったんですね。けれども、ハマン自身の口がそれを告げなくてはなりませんでした。町のみんなが見てます。あ、ハマンが叫んでる。しかも馬に乗っているのは、しかも王服を着ているのはモルデカイだ。あの灰をかぶっていた、荒布を着ていた、あのモルデカイをハマンが栄誉を与えてるぞ。みんなが見たんですね。モルデカイはそれまで本当に祈りのために灰をかぶって荒布をまとっておりました。深い悲しみの中、ユダヤ民族の救いのため、自分の神の民のために祈っておりました。ところが今ですね、このモルデカイが王の服を着せられて、荒布のからね、王の冠へとチェンジされており、また、嘆きから喜びへと、ね、チェンジされております。 そしてその衣を着せられたのは、このモルデガイを殺そうとしていたハマンの、ね、敵の手によってそのようにされました。この神様はですね、敵の計画をひっくり返すことが、ね、このように可能なお方です。このご自分の民を祝福するためにですね、用いることができるお方です。神様のこの逆転劇は昔から行われていたんですね。かつて、モアブの王バラクが、このイスラエル民族を呪うためにバラムを雇って、ね、イスラエルを呪わせようとしたんですけど、しかしバラムは決してイスラエルを呪うことができませんでした。いざという時には呪いの代わりに祝福の言葉が出るんですね。そういうことが、ね、何度もあって、結局、その時もモアブの王バラクと、ね、バラムは喧嘩別れになったんですけども、神様はですね、ずっとずっとこのことをアブラハムの時からしておられます。神様はアブラハムに約束されました。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。これはね、アブラハムのように、ね、本土親戚父の家、ね、世を離れて神様が行けと言われるところ、神様の御言葉が示すところに行った人の報い、それがこの祝福だったんですね。私たちもアブラハムの子孫であるとするならば、私たちも霊的にアブラハムの子孫です。神様は私たち信仰者に対してどの時代においても同じことをされます。もうね、人がね、皆さんのことをどう評価しようとしてもですね、皆さんがこの主を仰ぐもの、主を恐れるものであるとするのであるならば、たとえ皆さんがね、もう人の目から見たらどんなに、ね、落ちぶれた、ね、人生終わったって思ったとしても、神様は皆さんを再び立たせ、わしのごとく引き上げ、再び神様の人生を、与えられた人生を皆さんを、ね、始めることができるんですね。このモルデガイとハマン、一気にこの日立場が逆転したんですけども、12節見ますと、それからモルデガイは王の門に戻ったが、ハマンは嘆き悲しんで頭を覆い、急いで家に帰ったというふうにあります。モルデガイ、王の、ね、衣を着せられて町中行進しました。人々の視線が集まりました。王様から栄誉を受けたんです。でもしモルデガイが普通の人だったらですね、これから俺の時代が始まるぞって、もうそのままね、家に帰って、友人とか、ね、妻を呼び寄せて、で、それで、宴会を始めて、見ろ、あのハマンが私を称えたぞって、そういうふうに言っていたことでしょうけども、でもあいにくモルデガイはハマンとは違います。モルデガイが帰ったのは、王の門のところですね。それまでの自分の持ち場に帰ったんです。祈りの場、取りなしの場、そしてユダヤ人の救いを叫ぶ場にモルデガイは帰っていきました。なぜか、戦いがまだ終わっていなかったからですね。確かに栄誉は受けたかもしれません。けれども、相変わらずこのユダヤ人殺害の命令はそのまま、ね、通ったままです。その命令、その法則がまだそこに乗っかっております。であるからには、モルデガイはね、栄誉を受けたからといって、ね、それをやめるわけにはいきませんでした。また再び戻ったんです、祈りの場に。彼は、自分に与えられている使命の場、その使命を決して捨てることはありませんでした。だから、神様は、このモルデガイを高く上げたんですね。神様に高く上げられる人というのは、このようにですね、いかに神様が高く引き上げようとも、それでも使命を捨てない人、祈りをやめない人です。何かちょっと好転自体が、ね、好転したからといってすぐに祈りを投げるという人は栄誉が任されない人ですね。モルデガイは本当にこのしっかりと守るべき使命、それを果たすということをするために使命の場に戻りました。だから神様はさらになるこの使命を全うさせるために 大きな地位を与え、名誉、お金を、人を与えてくださるんです。私たちは本当にこの祝福を受けた時こそ、このような本当の姿が現れるんですね。祈りが答えられる前までは、ね、熱心に祈っていたのに、何か答えられた後はもうすぐにこの祈ることを放棄して、宴会騒ぎ、このようなことをする人はいる、まあ、本当に多いかもしれません。本当に列を決めますとそういう王様が多かったですけれども、本当に、ね、苦しい時に謙虚だったとするならば、栄誉が与えられた時こそ本当にそこから戦いが始まるんですね。しっかりと皆さんは祝福を受けた後をシミュレーションするべきです。祝福を受けた時こそ神様感謝します、真っ先に言って、そしてそれから続く一日一日を本当にこの使命を全うするために、主が今これを与えてくださったんだ、それを忘れることなく、皆さんは本当にこのモルテガイの精神、これを忘れないようにしていきたいと思います。で、ハマンは一方どうだったか。ハマンは悲しんで頭を覆って急いで家に帰ったというふうにあるんですけども、この頭を覆う、これ喪に服するっていう意味があるんですね。深いありや、ね、深い悲しみ、深い、恥を表す行為です。ハマンはこの町中で人々にモルテガイを引き上げなくてはなりませんでした。で、家に帰ると自分に起こったことを妻ゼレシュと友人たちに言うんですね。13節見ますと、ハマンは自分の身に起こったことの一部始終を妻ゼレシュと彼のすべての友人たちに話した。すると知恵のある者たちと妻ゼレシュは彼に言った。あなたはモルデカイに敗れかけていますが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。必ずやあなたは敗れるでしょう。アーメン。この妻ゼレシュと友人たち、昨日までは、ね、あなたは、ね、モルテガイを木にかけるために、ね、23メートルぐらいでしたか、ね、木のポールを立てなさいというふうに助言した、ね、あの妻ゼレシュと、ね、その友人たちが今日はですね、あなたはもう、ね、彼に勝つことはできません。必ず破れるでしょうというふうに言ってるんですね。友人たち、これよく見ると、すると知恵のある者たちと妻ゼレシュっていうふうに書いてありますね。この友人たち、知恵のある者たちだったんです。知恵のある者は、分かるんですね。あのモルテガイがもしユダヤ人であるならば、あなたはもう彼に勝つことはできない。知恵のある者は、このユダヤ人の歴史をよく見てるんです。ユダヤ人。敵がどんなに力強かろうとも、ユダヤ人が神様を恐れ敬う者であるとある限りは、必ずや敵が敗れるんですね。知恵のある者は言います。モルデガイがユダヤ人であるならもう勝つことはできない。必ず負ける。このハマンはまだ大臣です。まだ財産がありますし、もう外からすれば、何も失っていないんです。でももう流れが変わり始めております。そして、高慢によって高く積み上げられていたものが崩れ始めたんです。もうこの流れは止めることはできないんですね。聖書に書いてあるのは、ね、高ぶりは破滅に先立つ。高慢な霊は、ね、挫折に先立つと書いてあります。ハマン。もう、この滅びが免れない、られないこと。この時、瞬間、この日に始まったことでは実はなかったんです。もっと前から、このハマンの滅びは始まっていたんですね。それは、もうハマンが高慢になった時です。高慢は破滅に先立つと書いてあります。ですから、このハマンが、モルテガイを見下した時に、自分の地位を、もう勝ち誇った時に、もうすでに、その時、破滅が、先立っていたんです。彼が高慢になったゆえに、この神の民を滅亡させようという、その企みをしたんですね。もうこれ最も大きな破滅の先立ちを彼はしてしまっていたわけです。 今、本当に世界を見ますに、ね、イエス様を信じる人々が、を、もう、罵って、蹂躙して、ね、あるいは迫害して、殺して、ということが世界において見られるんですけども、でも、そのようなことをしている高慢な人たちはもう、それによって滅びに片足を突っ込んでるんですね。うん、このハマンはもうすでに、その、神の民を殺害しようとした時にはもう、この滅びが確定してしまっていたんですけども、でも実を言うと、もっともっと前に、滅びは確定していたんですね。サウル王の時代です。サウル王の時代において、神様は、いや、もっと前、モーセの時代ですね。モーセの時代において、神様は、ね、私はいよいよ、限りなくアマレクと戦うって、そういうふうにおっしゃっておられました。アマレクは、もう、ね、このイスラエルの民、神の民を、このようになじった時からもうすでに滅びが確定していたんです。で、それがもうずっと巡りに巡って、この、もうおよそ600年越しでしょうか。ね、あの、サウル王の時代に決着できなかったこと。このモルデカイは、ね、サウル王と、ね、のその子孫と、まあ、同じです。騎手の子、ね、ですね。それに対してハマンはアマレクの子孫です。ですから、もう、この神様はタイムを、スペースを駆使して、この600年ほど前から、いや、その遥か前から、もう決着していなかったことを神様はしっかりときっちりと、ね、微対一問たりとも負けずに決着をされたんです。モルデガイがね、この引き上げられたこと、それは何もこの日に限ったことではありません。ね、王の馬に乗った時、に引き上げられたわけではありません。実はもっともっと前からですね、神様はモルデガイを引き上げておられたんですね。モルデガイが信仰を持ってエステルを育てたとき、ね、ハマンがアマレクの子孫だとモルデガイが分かったときに聖なるプライドでモルデガイは決してハマンに膝をかがめませんでした。そして、そのゆえに、ね、ユダヤ人殺害の命令が下された。ね、けれどもその時も荒布を着て、ね、灰をかぶって民族のために泣きました。もう、主はですね、主を仰ぐ者に対してはしっかりとこのようにわしのごとく高く引き上げてくださることをもうあらかじめ計画しておられるんです。先ほど賛美しましたね。主を仰ぐ者、登る、走る、たゆまずに。主を仰ぐ者は決して廃れることはありません。このように神様が必ず時を備え、場所を備え、そしてベストなタイミングでこのように主は引き上げてくださるんです。ハマンがですね、妻たちと友人たちと話している最中に、王の宦官たちがやってきました。14節見ますと、彼らがまだハマンと話しているうちに、王の宦官たちがやってきて、ハマンを急がせて、エステルの設けた宴会に連れて行った。アーメン。ハマンには、ね、考える時間が与えられませんでした。作戦を練り直したり、また王様に言い訳をすることを考える時間も与えられませんでした。すぐにですね、この王の宴会、エステルの宴会、すなわちハマンの裁きの場所へと連れて、急いで連れて行かされました。神様はこのように時間を管理しておられるんですね。ハマンには時間を与えず、エステルには一日の時間を与えました。王様には眠れない夜という時間を与えられました。モルデガイにはベストタイミングで報いを、ね、与える時間が与えられました。ですから、ね、時間そのものがですね、この神様の御手の内にあるですね、いかに悪が栄えているかのように見えても、それは神様が見ておられないということではないんですね。神様はしっかりと見ておられます。皆さんの礼拝の時の態度も見ておられ、皆さんの、ね、礼拝が終わった後の立ち振る舞いも見ておられます。主の御手のうちには、主の御手のうちには、主の主権がすべてあります。 今、ね、悪を行っている人に対しては時間が与えられているかのように見えたとしてもですね、神様は見ておられないということではありません。しっかりと神様は見ておられます。神様が定められた時に神様の物事が動き出すんです。冒頭でね、イザヤ書61章を宣言したんですけども、そこに書かれてあるのは、ね、イエス様は私たちに、ね、主が油注がれたものに対して、すなわちイエス様であり、また私たちも油注がれるのであるならば、灰の中で座っている人に、ね、喜びの冠をかぶせさせ、また悲しみの代わりには喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯を着させてくださると約束されました。モルデガイ、まさに荒布の、ね、灰をかぶっておりました。泣いておりました。けれども、神さんは彼の、ね、その灰の代わりに王様の王冠を、ね、与えてくださいます。また、荒布の着ていた代わりに王服を着させてくださいます。イザヤ書に書いてあります。あなた方は恥に変えて二倍のものを受け、人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。アーメン。まさにモルデガイ、この逆転の印を受けました。皆さんも一緒です。皆さんも、ね、主を仰ぐものであるならば、わしのごとく高く登り、灰の代わりに、ね、冠を、また荒布の代わりに王服を着させてくださる。主にはそれがおできになるお方です。私たちは、この主を仰ぐものとして、今日も日々歩み、また働き、使命を全うし、そして本当にこの、たとえ栄誉が着せられたとしても、しっかりとすぐに使命の場所に戻って、この主の働きを絶えまずしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様。あなたが私たちをも本当に忘れずにじっと見ておられ、どんな時においてもイエス様に会って、本当に凛しく立とうとしている人には、本当に必ずこのようにしてくださることを、このモルデガイを通して、本当に示しておられることを感謝いたします。それゆえに我らは今日も望みを持って使命に立ちます。祈りの場に戻ります。主をどうか一人一人、このようにあなたの御前に凛しく立つ一人一人にあなたが報いてくださいますように、喜びを見させてください。あなたが本当に昨日も喜びを見させてくださり、私はあなたを覚えてるよ、忘れていないよ、慈愛教育のために働くあなた方を本当に私は見ているよと示してくださったことを感謝いたします。これからも本当に引き続きこの使命に立つことができますように、どうか助けてください。そして私たちが成功した暁には、本当に私たちは高慢になることなく、忘れることなく、しっかりと使命を全うするためにその与えられた栄誉を用い、与えられた富を用い、人、物事を用いていく私たちでありますように導いてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それで愛する主よ、あなたの御の御言葉に感謝します。今日もこの箇所を通して、私たちが立ち振る舞うべき、また私たちが貫かなければならないことを教えてくださったものに感謝します。
アーメン。
主よ、私たちを仰せられた言葉に沿って、私たち自身の歩みを続けるべきです。
アーメン。
どうしてもこれやったらいいだろうかという、派手なのが私たちの前に立ちはだかってしまいます。やったらこうなるんじゃないか、ああなるんじゃないかと考えてしまいがちな、それが私たちです。この不信の世界にあって、まだ貫けないさまざまなあなた方からのミッションを悔い改めます。許してください。許してください。私たちが立つべきは信仰の勇気です。主を仰ぐ者は、本当に登ります。走ることもできます。たゆまずに、それができるようにしてくださるのはあなただからです。まずあなたからのミッションがあり、それを貫こうとする私たちに信仰の応答があるならば、その間において必要な力はあなたから来て、それを成し遂げてくださるからです。モルデガイが、主よ、 あんなにも本当に栄誉を受けて、そして自分の名を引き上げてくださっても、その王の馬から降りた時に戻った場所、この尊いメッセージありがとうございます。主は私たちもそうであるべきです。ティアがどんなに栄えていても、主よ、私たちが戻る場所は祈りの場所です。
アーメン。
さらに主を顧みてくださいと、私たちは自分自身のためにただティアで預かっている子供やまだ保護者やまだおじいちゃんおばあちゃんのために私たちはさらに祈るべきです。
アーメン。
それが三代みんなが集まって礼拝を捧げるということの実現のためです。イエス様、私たちにこの志を本当に忘れない信仰を与えてください。そして日々あなたの御前において捧げる祈り、それをたゆまず捧げ尽くしていくことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。心が堅実に主を酔いしれて無頂点になることはありませんように
。
イエス様、私たちをお守りください。イエス様に現実の世界で起きたことを見て感謝は捧げても、無頂点になることは一切ありませんよね。イエス様、あなたが私たちを守りください。主のなさる技を心から感謝いたします。主が今日もこの板橋の地を顧みてください。ティアを顧みてください。筑波未来キリスト教会、また天聖を顧みてください。そしてイエス・キリストにある栄光の礼拝者、栄光の働き人、栄光の成功者、栄光の学びをあなたが集めてください。ここがイエス・キリストにあって子供たちが主を褒めたたえる御言葉をさえずる場所で主に栄光を捧げることができますように。一人一人あなたが加えてくださっていることを心から感謝いたします。今日も私たちは私たちに与えられていると祈りの前で本当に30人を養うと、私たちが実践していくことができますように。続くまだ3名の子供たちをイエス・キリストにあって育み育ち、そして主のものとして捧げ尽くすことができますように。
アーメン。
主が私たちを捉え、その器量を磨いてくださることを心から感謝いたします。主が私たちに与えてくださった今日というこの一日が御霊によって助けられて機械一の一日でありますように。主が私たちを祝福してくださることを感謝して、イエス・キリストの御名によって祈りました。
アーメン。